ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに、 FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。私、宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし、私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文と、そこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
しとる私は宮崎土と申します。九州熊本にある荒尾村で暮らし、夫と子供ば持っとるごくごく平凡な女子って言いたかばって、恋が全然平凡じゃなかとです。だって私の夫は宮崎虎蔵、またの名は宮崎東天という、中国で革命ば起こさしてアジア全体ば変えちゃろうやら、とてつもなかこつば考えよる人だけ。今慌てとるとはですね、夫当店がまたとてつもなかことばやらかしたけんです。
大変ばい。
なんか土、そぎゃん太か声ば出してから
どぎゃんしたと。
タミゾ兄さん、ミネさん、どぎゃんしょう。役場の表で電報ばもろうたら、すっごかお方がうちに来なさるって。
あ、
いつ？
今当店がこっちに連れてきようなはるて。
いやいやいや、ちょっと待って、いつとかそぎゃん話じゃなかとが。で、そのすごかお方って誰かくっとか。
中国で暴動ば起こした極悪人で、新朝政府から手配されとる革命家孫文。
孫文？この荒尾村に孫文のくっとか。
なあ、虎蔵さんな、極悪人やらここに連れてこらすと。
バカだね、孫文って言うたら革命家の大先生ぞ、極悪人じゃなか。で、ほんなこつ孫文先生のこらすとか。
はい、当店はこっちに手紙も出したらしかけ、詳しかこつはそれに書いてあるって。
ほよし、お迎えの準備ばせな。み、父、頼むばい。
1897年明治30年、私の夫当店が中国の革命家孫文ば連れてくるやらして、宮崎家はそりゃあもう大騒動になったとです。当店より6つ上の兄、宮崎家の当主である民蔵兄さんは学者肌で先進的な考えば持っとらして、革命家の大先生の来るとば興奮して喜んだらしたばってんが、その嫁のミー姉さんは極悪人が来ると思うて怖がっとりました。で、私は ただ中国人のエラカ先生にどぎゃんおもてなししたらよかかわからんでおろおろしとったとです。どぎゃんしょう、うちは日本の田舎料理しか作れん。
もし気に入らん料理とか出したら暴れたりさっさんとか。
どぎゃあらくれもんの来るて考えとんなはっとですか。
刺身とか食べらすだろうか。
実家のうちの父に相談ばしたら、中国ん人は四つ足もんは机以外全部食べるとか言いよりましたけ、食べるとじゃなかですか。
さ、こんなに足は
何でん食べなはるっていう例えですよ。
ばってんうちん人が孫文って刀アメリカとかで生活ばし女はったって言いおらしたよ。中国人のように何でん食べるとは限らんとじゃなか。
え、アメリカですか。
うん、アメリカの人にとってごちそうってなんだろうか。
刺身でよかとじゃなかですかね。
そがんね、刺身でよかよね。
こやん風に九州の田舎に外国人でしかも革命家の先生ば連れてくるということで、宮崎家は大騒ぎになっとったとです。一応お迎えの準備は整えて、革命家の孫文さんの到着は待ったとです。明治30年、すっかり肌寒うなった11月、我が夫当店に連れられて孫文さんは荒尾村にやってきました。
おお、あれたい、来なはったばい。
あ、ほんと、来た来た。
とらぞおめえ、孫文ば村に連れてきたことがよほど自慢と見える。あぎゃん胸ば張ってから。
相変わらず分かりやすか人ばいね。
とらぞ
兄貴。
はじめまして、孫一仙先生。虎蔵の兄、宮崎民蔵です。
いや、はじめまして、孫文です。お話は当店君より伺っていました。
何ば聞きなはったとですか。いや、お恥ずかしい。
孫先生は連れてきてやったまい。大いに刀張りなせ。
弟の弥蔵も、この場におったらきっと喜んだことでしょう。
弥蔵君、中国にとって、大切な革命の志士を亡くしてしまいました。
まず風呂に入って旅の赤羽を落としてください。さあどうぞお入りください。
失礼します。
そん時に見た孫文さんは全然極悪人には見えず、すごく上品そうで頭が良さそうな人に見えました。どっちかというと孫隣に立つ当店の方が荒くれ者に見えとりました。
ガーハハハハハハハハ。
今お風呂から上がんなはったです。
え、安先生もう上がんなはった。
今廊下ですれ違いました。
ほんなら食事ば早出さないかんね。
はい。
ね、見たね。
は、何ばですか。
あん賞金首の顔ばたい。
別に普通に見ましたけど、まったく極悪人には見えんですね。
あん人な、新朝政府が1万円かけた賞金首てたい。
1万円
?20年で寝て暮らせるばい。
すごかですね。
おい、飯はまだか。腹の減ったぞ。
ただいま。
ほら、はよ料理ば持ってって。
あ、はい。
さあさあ、遠慮せんで食べなはらんですか。
おお、素晴らしい。これが日本の食卓ですね。
お口に合うかどうかわからんもって、どうぞ。
ありがとう。 これは何ですか？
それは刺身です。
刺身？
生のお魚です。
生？
お嫌いですか？
あ、生で魚を食べたことがないので。
無理して食べんでもよかですよ。
いやいや、おらへん。これは何ですか？
刺身です。
これ
刺身です。
いただきます。
ドガンですか？
おらへん。
よかった。
魚ばっかりじゃなかか。
他に思いつかんで。
鶏もあっとか。
鶏？あ、思いつきませんかった。
なるほど。ああ、そうですね。明日は鶏ば出しましょう。
はい、いえいえ、生の魚おいしいです。
おお、そうなんですか。なるほど。ほんなら、あの、じゅんじゅん食べてください。
このあと孫さんはお腹ば壊してしまいました。
孫さん、少し空気ば入れ替えようかと思いまして、縁側の戸ば開けてもよかですか？
あ、どうぞ。
孫さんは本がお好きなんですね。
ここの本は実に面白いものばかりです。
兄、民蔵の本でしょ？ああ、いい風。
土さん？
はい？
なぜ当店君と結婚したのですか？
それよく聞かれるとですよね。実家の父には猛反対されたとですけど、うちも頑固だし、あん人も頑固だけん、意地で一緒になりました。まあ、なんで結婚したかと聞かれて答えられることとすれば、当店はうちばもっとすごく広か世界に連れてってくれる気がしたとです。
広い世界ですか？
はい。
私、宮崎土が夫当店と出会ったとは1889年、明治22年、当店が革命への理想に燃え動き始めた頃のことでした。私の父は江戸時代九州一の槍の名手として名は轟かせた前田かかし。明治に入ってからは槍は自由民権運動に持ち替えてその名は轟かせとりました。
土、土子。
兄弟は上に兄二人と姉二人、下に弟が二人の7人。私は前田家の三女として文武両道ば進める父のもとで育ちました。
スチ子、お客さんばーい。
三つ上の綱子姉さんには姉というより母親のように面倒ば見てもらっておりました。私が当店と出会った頃、綱子姉さんは父が決めた一度目の結婚に失敗し、実家に戻ってきとりました。その頃の私の朝の日課は乗馬やったとです。
どうどう。お客さん、
ほら、あそこえらい体のデカか人ばい。ほら、遠くから見てもデカかどう。
なんであがん遠かところにおらすと。
さあ、恥ずかしかとじゃなか。
何の用ですか。
前に大浜に伺った時、お姿ば見ておりました。
そがんですか。
前々からお噂も伺っておりました。
噂？
かの岸田敏子殿の送別会の時、大人たちに混ざって自由民権論について演説した凛々しいか11歳の少女がおったと。
ああ、そのこと。うちの噂って言うたら大体いつもそう話です。
そうやんですよな。
一体何のようでしょうか。
ああ、ちーと話はしてみたかなって思うてから。
うちが前田かかしの娘と知っとるとですよね。
もちろん。
一つお伺いしてみた方ですが、自由民権と現在の日本についてどぎゃん思っとんなはですか。
自由民権ですか。
自由民権というのはですね、
10日ですね。
は？
この国にはまだまだ階級格差のあってす。国民全体が自由であるためにはこの差はなくす努力はせんばんなりません。
なるほど。でも国は反発政治で動いとるし、士族たちはより階級は求めよります。
藩とか士族とかつまらんことです。
人に言う言葉バカにしおるとですか。
女性は見てみながらんですか。
え？
女性は民権とか自由とか言える場にも立てとらん。おは女性の活躍する場がたくさんあってよかとじゃなかろうかと思うとります。もっと自由に発言してよかし、表現してもよか。この世には男と女がおるとだけん、男と同じだけ女性が活躍する場があるべきと考えております。あなたが群衆の前で幼くして発言したように、あなたのように女性も馬に乗って駆け回れるように、もっと自由に平等にあればいい。自由民権は全ての一人、男にも女にも日本にも中国にもアジアにも欧米にも。
そうですね。
そがんでしょ。
ええ、そがんです。どんな人だか試してやるつもりでけしかけた自由民権問答にさらさらと明瞭に答える当店がどこかの英傑が語っているように見えました。もっとこの人の話は聞いてみたかと思うようになりました。
西洋では日本とか中国とか細かく線引きはなかとです。東洋人アジア人という大まかな括りで考えられとる。つまり中国は好き放題できるということは日本もインドも同じようにできると捉えられるとです。向こうじゃアジア人の人権などないに等しか。それを覆すには大国である中国はまず立て直さんといかんとです。
中国は立て直すってどぎゃんするおつもりですか。
革命です。
革命？
おはそのために動いていこうと決めとったです。
動くって具体的には？
まず人を探す、人と会う、人ば知る。革命ば共になす余か見識のあるもんば見つける。おは動くことしかできません。ばってんそこが御の役割と思うとっとです。
素晴らしかです。
土殿、その難しいことをなせるかどうか、その御のそばで見とってくれんでしょうか。
御のそば？
おば見とってほしかとです。土殿にもっと広か世界ば見してやりますけん。
広かところに連れてってくれると？
すごかところに連れていく。
じゃあ連れてって、この人についていこう。ここからが私たちの戦いでした。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
お父さん、お父さんやめて。
って、でけんと言ったらでけん。帰れ。どうかお願いします。鬼は父殿しかなかとです。おは許してもらえるまで門のところから離れません。
てえ、門から一歩でも入れば叩き切る。土、家に入らんか。
虎蔵さん、虎蔵さん。
土、よか入る前。
う、
土子。あん人まだ家の方ば見てじーっと立っとんなはるよ。結構よか根性ばしとるね。
つなご姉さん、うちあん人と一緒になる。こう言えば捨ててもよか。
もううちが出戻ってからただでさえ前田家の長女は男の言うこと聞かんけん離縁されるとか言われよるとに、あんたまでそぎゃんしてしもうたら。
つなご姉さんは父さんの勧めで結婚してうまくいかんかったとだろ。だったらうちんこつわかってよ。うちは絶対に父さんの勧めで結婚やらせん。自分が好きになった人と一緒になる。
うちんこつはどがんでもよかでしょうが。
なで女には自分の人生ば選ぶ権利がなかとよ。
そらね、女は男んごつはいかんとだけ。
虎蔵さんは自由民権は男と女は等しくすることも考えなならんって言うた。父さんは自由民権運動の中心人物とか言われよるばって、虎蔵さんの方がよっぽど論が確立されとる。虎蔵さんはもっと大きか。虎蔵さんは。
わかったわかったわかったけん、自由になればよか。覚悟決めとるとだろう。
決めとるよ。うちはあん人と一生添い遂げる覚悟たい。
あ、ちょっと待っとって。よし、じゃあ、ああ、えらい重か。
これ、なん？
見ればわかってしょ。縄ばしごたい。
縄ばしご？
家の入り口は玄関だけじゃなか。勝手口、縁側、それから窓。入り口にしたかところが入り口ったい。あら、いつの間にか雨の降り始めとったことある。
虎蔵さん。
土、玄関から出たら父さんに見つかるけん。静かに勝手口から行きなっせ。
ありがとう、つな姉さん。あん人はまだ門のところに立っとらず、絶対立ち去っとらん。絶対帰っとらん。
蔵さん。
土だろ。
傘、雨に濡れて風邪をひくといかんけん帰ってください。
それはでけん。
どうして。
王は許してくれるまで門番動かんというだけ。ここは動くことはでけん。
虎蔵さん、
どうぞうちに入っとってください。王は大丈夫だけ。土殿が風が引くといかん。
うちは覚悟ば決めたとです。何があってもあなたに一生ついていくって。
ほんも覚悟は決めとります。だけん
帰ってください。あなたのことが大切だから今は帰ってほしかとです。明日の夜、裏の門も開けておきます。そこから入って見える3階の窓がうちの部屋です。損したら来たら庭の砂利は窓に当ててください。そう合図で窓から縄ばしごば下ろします。そっぱ登ってまたうちに会いに来て。
見つかって切り殺されても構わん。必ず会いに来ます。
お待ちしております。
次の日の夜、当店は約束通り裏門から入り、大きか体で3階にある私の部屋まで縄ばしごば登って会いに来ました。再び会えた喜びと添い遂げられる喜びとで、私の体の中は喜びで満たされました。
それから毎晩のように当店は縄ばしごば登って命がけでうちに会いに来なはったとです。
毎晩土さんはあの当店を迎え入れたんですか。
はい。あ、恥ずかしかけん、そがん見つめてください。
ああ、すみません、うん、革命に身を投じる男の妻は大変ではないですか。
食べていくのがやっとです。革命のための金はできるばってん、妻子ば養う金はできん。お前はお前でどうにかしておけ。そいがあん人の決まり文句ですけ。
嫌になりはしませんか。
しょうがなかです。宮崎当店の妻ですけ。
あなたは本当に素敵な人だ。
孫さん、中国革命、うちは信じてよかったですよね。
革命は絶対になります。
絶対ですよ。
ん？
どんね、どんね、どっか一枚の首ね、匂うね。いや、にゃ、
村人たちが一万円の首ばみに集まっとんなはですよ、孫さん。
1万円の首？私のことですか。
おるね。あれか、あ、じゃなかか。
私が1万円の首だ。
うわ、あれが1万円出たい。うん、しゃ、取り消え、バカな言葉言うな。
当店は孫さんと出会って水を得た魚のようにしとりますけど、一番影響を受けた死んだ弥蔵兄さんのことを思い出すたび、ぐじぐじ病が始まるとです。
くち、
なん、
うわ、ひとかっこつば口にしとったばって、なんてならん男ばい。
飲まんですか。
うまか、うまかな。死んだ弥蔵兄貴と懇願して酒ば組み交わして、中国革命の言葉もっと語ってみたかったの。おわ、なんぼしとるとか、おわ、でくるもうたい。
あんたがそがん男なら、うちはとっくにおらんごとなっとります。
土、お前は愚痴も言わせてくれんとか。
愚痴も結構、泣いて結構、なんで言わんですか。うちはあんたの嫁でしょうもん。
土、おわ、よか嫁ももらだ。
なんですか。
おの言葉、ついてるとか。
龍介たちが起きますけ、どいて。
ついてるとか、ついてらんとか言えって。
ついとる、ついとりますけ、どいて。
もう、ほらの凍ってらん、もう。
やめて、やめて、こそばいか、吸いとります、吸いとります。
だげん、心の凍ってらんて、うん。
翌年、長女、節が生まれました。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人、
孫さんとの出会いばきっかけにして、当店はますます東へ西へと奔走しました。それとともに宮崎当店の名は日本中に知れ渡りました。そんな革命児の妻の生活が一変する大事件勃発。1901年明治34年、中国での2度目の革命に失敗し日本へ戻ってきた当店が脚気に侵されて病床であるという頼りに驚いて、私は子供3人ば実家に預け上京。すぐさま民蔵兄さんと一緒に当店のもとに駆けつけました。ばってん、そこで私は待っとったつは夫当店の突飛な計画。
なんか話して。
うん。
なんや、はよ言え。
おわ、何を虫語りになる。
はあ、
何枚いいようなハットですか。
だけ何を虫語りになるて。
神蔵兄様、来て早々ではございますが、おいとま申し上げます。しばらくお目にかかることはございませんが、どうぞお達者で。
あ、父。
父
か。姉ちゃん、なんぼしてるとか。まさか、ほんのこつを洗うに帰るとか言うてしなかるね。
帰ります。
また冗談ば言うてから、土子。あいと！
うちは冗談とか言いよらんです。
土子。
触らんでください。尊帝には乗らんですからね。
そわん、怖が顔して睨まなって、土子。
やめて、もう、やめてって言うとるでしょうが、もう。
あいと！あいと！向こうすれば気合うるよ、ひどかぞ。
とかずうたいした男にいたかめば見せるには阻眼するしかなか。急所ば蹴らんかっただけありがたく思うてください。
おー、しばらくほら晴れ上がって歩けんごとなかもしれん。
歩けんごとなるならそれもよかでしょ。向こうずねを蹴られたぐらいが何でしょうか。うちの胸の痛みはそぎゃんもんじゃなかですけんね。わあ、こんなことなら急所ば蹴りつぶしときはよかった。
わいたし、
三人の子供はうちの手で立派に育ててみせます。うん、あんたはもう、もう戻ってこんでよかです。うん、もう、ふっとかひげすらの子供がおらんで、うん、もうせいせいします。もう、ではさようなら。
まだ父。
まだなんかあったですか。うちはあんたばなんたらがたりにするために、今まで我慢してきたわけやなかですけんね。
おお、父。おわ、道楽で何わ節語りになるわけじゃなかったぞ。ん？何わ節ば歌って、金ば取りながら、日本の津々浦々に同志ば求めようと思うとるぞ。だけん、革命から離れるわけじゃなか。これは、革命への新たな道だい。
これまでも好きなようにしてきたとだけん、好きなようにせんですか。ではごきげんよう。
あっち、うん、ち。
当店は当中堅雲右衛門のもとに弟子入り。ばってん、なにわ節語りになったからといって金になるわけもなく、巡業で金がいると言っては持ってこいと手紙ばよこしてきました。そがん夫を放っておくわけにもいかず、私はなんとか金ば工面し当店に渡してやっとりました。1902年、明治35年、当店は33年の夢を執筆、そして二六新報に掲載、その年単行本として発刊。
なんが革命の新たな道か。やっ、土子な、
あんたあれ読んだ。
あれ、
あんたの旦那の書いた本体
読んだ。
今まで遊んだ女のことなんかも書かれとったばってん。
読んだ。
どがんした、急に木刀ば振り回してから。
別に、なんでんなか。
本が出ても売れとらんとだろうか。一銭も送ってくる様子の中ね。
あん人は33年も夢ば見とんなはったことあるけん、家族の現実なんか片隅にもなかとでしょ。うちは夢を無双のままで終わらせるつもりはなか。
ところで龍介と新作はどがんしたと、姿が見えんばってん。
先にあん人のところへ行かせました。
なんて。
綱子姉さん、うちは死ぬ覚悟で東京へ行こうと覚悟ば決めました。行く手にどがん地獄が待っていようと、もう知らん。どうせ飢え死にするとだったら当店のもとで死にます。それ以外にあん人ば人間の聖堂に引き戻す手立てはなかです。
土子よー言うた。うちも後から東京に行く。一緒に革命の手助けばしよう。
そう、私は非常な覚悟ば持ってあん人を革命の道に引き戻すために東京に来たとです。
あれ父ちゃん、
何しとんなハットですか。
来たか。
来ましたよ、東京に。はしゃぐ節子、その節子を肩に乗せた当店。十数年離れて暮らしてきた家族がようやく一緒に一つ屋根の下で暮らせる。そう、私この日をずっと待ってた。
着いた。ここがおのおったちの家だい。
ただいま。
母ちゃん、母ちゃん。
龍介、新作やっとやっと家族5人で暮らせるばい。やっと。
1905年、明治38年、民放社ができました。そこには当店の書いた33年の夢を読んだ中国革命を夢見る若者たちがやってきておりました。
お帰りなさい、ゾウさん。あら、チョウさん、お出かけ。ああ、気をつけて行ってらっしゃい。
革命に奔走する男たちの中に、荒尾から上京してきた私の姉、ツナ子の姿がありました。
ツナ姉さん。
土。
ツナ姉さんは、民放おばさんとして、皆さんの身の回りのお世話ばして過ごしてました。
あんたんとこ、怪しか人のうろつきおらんね。うろつきおる。こないだ、孫さんがうちに女張った時に、怪しか男の訪ねてきたけん、龍介に頼んで、孫さんば裏口から散歩に連れ出してもらったとだった。 やっぱり、命を狙う輩が増えてきたということはたい？革命の実行が本格的になりおる証拠たい。夜道は特に危なかけん、うちの着物ば着付けてから送り出したりしよる。女にしかできん助けもあるけんね。民放おばさん、万歳たい。
のん。
なんでんなか。
なんでんなくて笑うことなかろう。なんで、いいな、せつちか。
うん。姉さんがあんまり生き生きしとるけん、なんか嬉しくなったと。
妹のくせに生意気ば言うてから。ここに集まる多くの革命児たちはみんな私の息子みたいなもんたい。
まったくそがんです。みんな姉さんの言葉、実のお母さんのこと慕っとりますもんね。
土子、うちはね、当店に感謝しとるとよ。
姉さんが？
うん。ここで中国人留学生の面倒ば見てくれて頼まれて本当によかった。ほら、ここは見てみなっせ。
なん？
ここに掲げてある孫文先生の書体、平等居って書いてある。ここではみんな平等、男も女もなし。うちは今場所が好きとよね。土子、そう遠くない将来この革命は成功する。
うちもそがん思いおります。
うちらは武芸の家に育った。お互い戦うための心構えはよう知っとる。男には男の、女には女の戦い方のある。私たち女だけんこそできる手助けば一緒にしていこう。
それからほどなくして民放社をはじめ、私たちの周辺の動きは激しさを増し、高校さん、そして多くの中国人留学生たちが革命のために日本を後にしました。1911年、明治44年、中国高架港で火蓋を切った革命蜂起の戦いは、失敗を繰り返しながら確実に清朝政府は追い落としていきました。
土
なん、どぎゃんしたと。
いや、どぎゃもこぎゃもあった。革命軍が勝ったてたい。
知っとるよ。末永さんとか高子さんから民放社に連絡のあったって姉さん言いよったじゃなかね。
今どんどんとあちこちで革命軍の勝ちよって。
知っとるよ。高子さんがアメリカおる孫さんに、早よ中国戻れって電報ば打ち下ろすとだろ。
そがんそがんそがんそ。それで孫さんがようやく中国に向かう船に乗って、それで当店に香港に迎えに来てほしかって連絡ばよこし。
知っとるよ。当店も連絡が来た時はしゃいどったばって、先立つもんがなかけおっだけいかれんとか言うていじけてフラー
と。いやいやいやいやいや、うちの言いたかとはね、それで現用車の遠山さんやら梅や小吉さんやらが援助隊ば中国に送るごつなって。
だけん知っとるって。そうで革命に加わったもんでおっだけがいかれんとか言ってもぐじぐじしてく
る。土
なんよ、
人の喋りよるとば遮るな。その援助隊はいろんな物資といろんな看護するものと、そして宮崎当店ば中国に派遣するてなったとよ。
当店は損骨しとると。当店が革命のなった中国に。当店は
もう知っとるよ。孫文先生が当店ばよこせて言うたとだっけ。
よかったね土。
この革命の功労者ば誰も忘れとらんよ。コツコツこの革命のために武器ば調達して送り続けよった甲斐のあったたい。よかった。宮崎当店ばみんな忘れとらん。
さんが大総統になった。私は夫当店に呼ばれ、長男の龍介と一緒に上海の土を踏んだ。
満州先制政府を覆し、中華の民国を強固にし、人民の生活の幸福を図る国民の総意は、文実にこれに従いて国に忠義を尽くし民衆のために含むせん。先制政府を倒壊して国内の変乱を収め、
大総統になられた孫さんになんて言葉ばかけたらよかったろうか。
得るに足らずば、文はまさに臨時大総統の職を解かれるべし、慎みてこれをもって旅に誓う。
本当に本当にありがとう。世話になった。君がいればこそだ。ああ、ありがとう。世話になった。ありがとう。世話になった。おお、君がいればこそだ。ありがとう。
みんな革命の志士ばっかり。
まさに。
うちがおるのは場違いじゃなかろうか。
ありがとう。ありがとう。我が同志よ。ありがとう。
土さん、お久しぶりですね。
孫文大総統様、こたびの新朝政府の打倒、革命成就、誠におめでとうございました。
いやいや、土さん、
はい、
そんな挨拶はしなくていい。私はあなたがここへ来てくださったことに感謝しています。
はい、孫大総統。
孫さんでいいですよ。
バッテン
当店君は土さんを広いところへ連れてきてくれましたね。我が友当店の妻として彼を支えてくれてありがとう。
皆も知っている宮崎当店の細君だ。彼女の尽力がなければ当店の仕事、私の革命活動もうまく運ばなかった。皆で彼女を称えよう。
そうさ、
オーライオーライ。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第9章、革命奔走記、いかがでしたか？次回、2月17日日曜日、午後7時からの放送、第10章、知者は惑わずもお楽しみに。ラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第9章、革命奔走記。作・演出、前原久代。監修、阿久根智明。出演、長渕幸俊、上田康子、山下明、坂瀬川真代、鶴賀光志郎、多田香織、渡辺美穂。技術、内野明。企画・構成・作曲、大塚和彦。協力、ライトスタッフギルド。制作・著作は FM 福岡でした。なお、脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。過去の放送はポッドキャストで無料配信しています。 FM 福岡のホームページからどうぞ。この番組はFM 福岡をキーステーションに、 FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。